天の父なる神様、今日の受難週の礼拝へと私たちをお導きくださってありがとうございます。神様、これからのひとときを祝福もって導いてください。私たち一人一人が今日も御言葉に耳を傾け、あなたに応答することができますようにお導きください。神様が病の中にある方々、抗がん剤治療を受けている花子姉妹はじめ、お一人お一人に触れてください。離れている教会の一人一人を今日も今週も新年度も祝福してください。働きに出ておられる先生方をお守りください。神様、教会の新年度の歩みを祝福し、来年度も私たちが一つ家族としてあなたを見上げて、この地に導かれた教会として羽を広げ、多くの方々を迎え入れ、そこで安らぐことができるようにも、なお私たちを導いてください。この教会を神様が愛してくださり、導いてくださることをありがとうございます。またあなたが御言葉を持って私たちの道を照らしてくださることをありがとうございます。今日もあなたの御言葉を待ち望みますから、どうぞお語りください。すべてお委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は3月の25日、さっきから何度も言っていますけれども、いよいよ今年度最後の日曜日を迎えました。今日までが2017年度の礼拝、私たちは、過ごしてまいりました。今年度の目標は何だったか皆さん覚えてますか？もう新年度の目標しか頭にないという方もおられるかもしれませんけれども、今年度私たちは走るべき工程を走るというテーマを掲げて歩んでまいりました。皆さんはどんな1年間の工程を過ごされたでしょうか？まあ、私はというと、走るべき工程を走ったというか、走り続けているというか、バタバタドタドタ走り抜けようとしているというか、まあ、震災から丸7年をゆっくりと振り返るということもなかなかできないまま、結局は目の前のことをその日その日なんとか乗り越えてきたというのが正直なところかもしれません。でもだからこそ、いやー、こんなに多くの方々に祈られてるんだ、こんなに多くの方々が支えてくださってるんだ、それがあってここまで歩めているんだということを、私は一つ乗り越え、また一つ乗り越えるたびに実感させられて、感謝の思いが湧いてくるようにも思います。3月は別れの時期とも言えるでしょうか。先日は3年間日本での仕事を終えられて、ニニオ兄弟、ダン兄弟がフィリピンに戻られました。感動した人も多かったのではないでしょうか。ニニオ兄弟は礼拝でも証しをしてくださいました。3年の間つらかったこともあった、仕事を辞めてフィリピンに帰りたいと思った時もあった、でもそんな時この教会の試練を乗り越え、希望に満ちあふれる姿に励まされて、力を受けて、なんとか乗り越えて3年の働きを終えることができたと言ってくださいました。けれども、私は私の方こそ、いや、彼らの全然知らない人ばっかりの慣れない場所で一生懸命将来に向かって歩み続けた、その姿に私の方が励まされたように思います。また今日も無理を言って証をしてもらいましたが、越後屋幸喜兄弟とは1年間という短い期間でしたけれども、秋田から福島の復興のためにまだ若いのに使わされてこられて、億単位の工事を受け持って、プレッシャーも相当だったんじゃないですか。でもその福島に寄り添いながら静かにお仕事をしてくださって、また毎週2時間以上かけてこの泉のチャペルまで来てくださった、その姿にもやっぱり私の方がいつも励まされて力をいただいていたように思います。先月メッセージの中でも紹介しましたけれども、我が家の長女がですね、震災後初めて大熊町の自宅に、また自分の部屋に帰ったという様子を、私はいつも祈ってくださっている方々に報告もしたいなと思ったので、インターネットで文章と写真を Facebook っていうんですけど、そこに載せたんですね。そしたら、軽い報告のつもりで載せたら、思いのほかたくさんの方々が読んでくださって、たくさんの方々がその記事を読んで一緒に喜び、一緒に泣いてくださいました。先日平キリスト福音教会の森先生にお会いしました。森先生にお会いしたら、先生、事後報告です、 3月11日私は福島県内の教会合同の震災の集会でメッセージをしたんですけれども、そこで正志先生の娘さんが初めて一時帰宅したっていうインターネットの文章と写真をそのまま皆さんに紹介してしまいました。大丈夫でしたよねって言われたんです。さらに1週間ぐらい前です、私のところに1本の電話があったんです。それは今日本で一番大きい教会の副牧師をされている私と同年代の、友達の先生からの電話でした。正志先生久しぶりです、事後報告です。先生の娘さんの記事とても感動しました。先日の私たちの教会の礼拝で先生の文章と写真をそのまま紹介させていただきましたが、大丈夫でしたよねって、どちらも大丈夫でしたよねって、何ももうすでにお話されたなら大丈夫でしたって言うしかないと思ったんですけれども、娘もそのこと聞いて福島県内の教会合同の集会で自分の文章と写真が紹介されて、そして日本で一番大きい教会の礼拝で写真が流されて、私の話はどれだけ広がっていくのって驚いたりもしていました。でも驚きとともに本当にありがたいことだなって思います。これまでも、そして今も、そしてきっとこれからも、どれだけ多くの方々が私たちの教会のことを日本から各地から海外から見つめてくださり、覚えてくださり、そしてそっと寄り添ってくださっていることでしょうか。私たちのためにどれだけの方々が祈り支えてくださっていることでしょうか。皆さん、こんなにも愛されているものとして私たちはどのように歩むことができるのか、こんなにも神様に愛されているものとして、じゃあ私たちはどのように応答していくことができるのか、皆さんは改めて神様の私たち一人一人に向けられているその大きな愛を覚えるときに、どのような応答へと皆さんは今日そして新年度導かれていくでしょうか。主の愛は他でもない十字架での死と復活において極まりました。今日は何度も言っています受難週の礼拝です。そして来週新年度最初の礼拝はイースター礼拝です。私たちは改めて主の大きな愛を覚えて、そしてそんなにも愛されているものとして私たちも主に喜ばれる応答をしてまいりたいと思うんですね。今日のタイトルは主の愛と私たちの応答、マタイの福音書の26章を開きました。受難週を歩まれたイエス様を取り巻く人々がどのような応答をしていったのか、皆さん今日の箇所ここにはまるで正反対、まるで真逆のまさに対照的な応答をした人々が登場しています。今日の箇所に書き留められている3つの出来事を簡単に確認しながら、私たちも今一度この受難週に神様に対する自分自身の姿、自分はどのように応答できるのか、そのことを再確認していきたいと思います。さあ、その3つの出来事、まず1つ目は初めの1節から5節までに書かれています。最初の1節を出していただくと、イエス様はこの26章に至るまで弟子たちや多くの人々に神様について、そして天の御国についてたくさんのお話をしてきました。そして26章の1節、イエス様はこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われたんです。じゃあ弟子たちに何と言われたんでしょう。じゃあ2節、次の2節をじゃあ読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方の知っている通り2日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。そうなんです、イエス様は自分で自分がもうすぐ十字架にかかるということを知っておられたんです。イエス様の十字架での死は、形はある弟子による弟子の裏切りによる処刑ですけれども、でも実際はご自分が主権を握っておられて、自ら自発的に十字架の死を選んで実現させたものなんです。イエス様が弟子たちに、私は2日経つと杉越の祭りになる、私は十字架につけられるために引き渡される、その話をしているその頃、3節4節に書かれてある動きがあったわけですね。 それでは3節4節ご一緒に読んでみましょう。3節4節続けて読んでみましょう、はい、その頃祭司長民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。祭司長民の長老たちは大祭司カヤパの家の庭に集まって何やら相談をしていたんです。あのイエスという男、だんだんと人々の人気が出てきた。あいつはどんどん私たちの立場を悪くしている。だって民衆がみんなあいつのところに行ってしまう。その前に何とかしなければいけない。イエスを騙して捕らえよう。あいつを騙して捕らえて殺してしまおう。さらには五節に入ると、五節を見ていただくと、でもみんなが騒ぐといけないから祭りの間はダメだって、祭りが終わったら捕らえてやろうなんて、なんだかそのドロドロとした場面を想像すると怖くなってしまうような、そんな相談がイエス様が自分の十字架について弟子たちに語られているときに背後でなされていたというんです。皆さん、もはや議会はイエス様のうちに罪を見出すことができなかった。できなかったから彼らはもうすでに負けてるから、騙してしか捕らえることができませんでした。また祭りの間はいけないという彼らの思惑ではなくって、イエス様の予告通り祭りの時に捕らえられていくことになるんです。皆さん、さあ、これがイエス様が十字架への道を歩まれた時にあった今日の一つ目の出来事です。今日は先に3つの出来事を確認してしまいますね。続けて2つ目の出来事が次の6節から書かれています。この場面、この場所はイエス様のこれまでの歩みをよく表していると言える場所だったかもしれませんね。この6節にあるようにイエス様はその生涯において全ての人のところを垣根なく訪れて、全ての人に等しく愛を持って接して、全ての人を救おうとされました。イエス様はこの時どこにおられたと書いてあるでしょう。この6節にあるようにイエス様は当時はひどく蔑まれて、もう隔離されて、町の外に追いやられて、社会とは断絶させられているような、そんなサラートに侵されたシモンという人の家にだって自らイエス様は訪れていったんです。そして無条件で変わらない愛をシモンにも示されていたのではないでしょうか。するとそこに一人の女の人がやってきたというんです。じゃあ次の7節をご一緒に読んでみましょう。7節、はい、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。この女性は他の福音書の並行箇所を見るとマルタの妹のマリアであるということがわかります。マリアは大変高価な香油の入った壺を持ってサラートに侵されたシモンの家にいるイエス様の身元にやってきました。壺に入っているという大変高価な香油、その香油がどれくらい高価かというと、それもやっぱりマルコの並行箇所を見るならば、そこには300デナリ以上と書かれています。皆さんご存知のように1デナリは1日分の労賃、つまりこの香油は300日分の労賃、1日1万円だとすると300万円の価値がある香油だったんです。マリアはこの時きっと一生懸命蓄えたんじゃないですか。一生懸命何かの時のためにって大切に大切に宝物のように取っておいたんじゃないですか。その300万円という高価な香油を持ってやってきたというんです。彼女はその香油をどうしたでしょう。なんとマリアはその大変高価な香油を惜しまずにイエス様の頭に注いだというんです。この行為についてイエス様はちょっと飛んで10節でこのように言われました。じゃあ10節も読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して 立派なことをしてくれたのです。イエス様は、マリアは私に対して本当に立派なことをしてくれたのですと弟子たちに言われました。立派なことと言われるこの行為には一体どのような意味があったのでしょうか。次の11節にあるように、彼女はいつでもできることと一回しかできないこととを見極めて今すべきことをしたんです。今すべきことをしました。さらにそこにあった意味は、じゃあ次の12節もご一緒に読んでみましょう。はい。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。そのね、先ほど見たように、私はもうすぐ十字架につけられるために引き渡されると弟子たちに告げておられたイエス様です。このマリアの香油を注いだ行為は、当時の習慣にあったように、これは私の死んだ後の埋葬の用意であるとイエス様は言われました。皆さん、香油は一滴垂らすだけでとっても良い匂いが部屋中に満ちると言われています。この時300デナリ分もの大量の香油注がれた、この香油はイエス様がこの後捕らえられて、鞭打たれて、あざけられて、そして十字架につけられる時もずっとイエス様の体を良い香りで包み込んで、それがイエス様が孤独でみんなに見捨てられて、みんなにあざけられて、悲しみの淵に置かれた時にどんなにイエス様の慰めとなったことでしょうか。13節も読んでみましょうか。13節も読みましょう。はい。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。議会のイエス様への憎しみや策略、騙して捕らえ殺してしまおう、またこの後のユダの裏切りなど、もうドロドロとしたものが渦巻く中にあって、ここに書き留められているマリアの行為はなんと対照的でしょう。なんと美しい行為でしょうか。高価なものをも惜しまずに捧げた彼女の姿をイエス様はご覧になられました。また彼女が機会を逃さずに今すべきことを主に捧げた姿をイエス様はご覧になられました。そしてイエス様はこの13節のように、もう世界中のどこででもこの人の記念となるでしょうと最高の賛辞を送っているんですね。弟子たちはこの行為の意味を知っていたでしょうか。いいえ、マリアがイエス様の中に見ていたものを弟子たちは見ることができなかったんです。この時の弟子たちの反応、ちょっと戻って8節9節読んでみましょう。はい。弟子たちはこれを見て憤慨して言った。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。弟子たちはなんでこんなことするんだと憤慨したって言うんです。だってこの香油があったら売って300デナリになって貧しい人たちに施しができたのにと、一見立派なことのように見える弟子たちの反応かもしれない。しかし弟子たちはこの時、このマリアの行為の意味がわからなかったんですね。そしてまた平行箇所、やっぱりここでも見ると、これを言ったのはユダというお弟子さんでした。そしてイスカリオテユダ、彼にはそういう理由があったようです。引用箇所の丸一番に平行箇所のヨハネの福音書12章4節から6節挙げていますので、ちょっと私読んでみますね。ヨハネの12章4節から6節。ところで弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。そうなんです。ユダがマリアのこの時の行為に対して、なんでこんなことするんだって言った時、純粋に貧しい人を心にかけていたからではなかったんです。つまり彼にとってはお金が大切だったんです。彼にとってはすでにお金が彼の心でイエス様以上の存在になってしまってたんです。 心の中で神様以上の存在になっているもの、それは偶像です。お金が偶像になってしまっていたのではないでしょうか。さあ、これがイエス様が十字架へと向かわれる時にあった今日の二つ目の出来事でした。じゃあ今日の箇所に戻って、続けて三つ目の出来事が14節から書かれています。その時ユダは耐えきれず外へ出て行ったのでした。じゃあ14節15節ご一緒に読んでみましょうか。14、15ご一緒に読んでみましょう。はい。その時十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。イエス様の側近です。十二弟子の一人に名を連ねていたイスカリオテユダです。これまでの約3年間彼はイエス様といつも一緒でした。まさに寝食共にしてきたユダです。なんと彼は先ほど見たように、なんとかイエスを騙して捕らえて殺してやろうと相談していた祭司長たちのところにこそこそと出かけていったというんです。そしてあなた方はイエスを捕まえようとしてるんでしょ、側近の十二弟子の一人である私が手伝ってあげますよ、彼を売るとしたら一体いくらくれますかと商売上の取引のようにして、ユダはイエス様よりもお金を第一にしてしまっていたのでした。それ次の16節、彼はその時から銀貨30枚、計算すると120デナリです。イエス様をあっさりと裏切って、祭司長たちにイエスを引き渡そうと機会を狙い始めたのでした。皆さん、マリアは300デナリもの香油をイエス様に惜しまず捧げたのに対して、ユダはその半額にも満たない120デナリのためにイエス様を売り渡したと言うんです。皆さん、これは恐ろしいほどに対照的な姿です。これが今日の箇所に書き留められている3つ目の出来事でした。さあ、今日は3つの出来事をまずはざっと確認しました。イエス様はこうして十字架への道をこの場面でも一歩また一歩と進んでいかれたんです。皆さん、イエス様が十字架への道をたどられて、やがて十字架にかかられる時、その道を取り巻くようにしていろんな人が登場します。今日の箇所にもいろんな人が出てきましたね。そして今日に生きる私たちもイエス様が十字架に向かって歩まれる時に、その道を取り巻いている一人として自分自身の姿をこの受難週の始まりに確認するならば、皆さんはどの位置にどのような立場で今立っておられるでしょうか。今日の箇所に出てきた祭司長や民の長老たち、彼らは旧約聖書に精通している、律法を厳しく守る、民からは尊敬されて先生と呼ばれる、そんな生活を送っていたことでしょう。しかしあいつは自分の座を奪う邪魔者だと、心の王座にはイエス様じゃなくて自分が座っていたいとイエス様を亡き者に追い出そうとしていました。またイスカリオテのユダはどうでしたか。彼はイエス様の側近です。十二弟子の一人でした。約3年間イエス様と寝食共にするような、そんなイエス様のお弟子さんでした。イエス様の御言葉に毎日触れてたんじゃないですか。いつもイエス様とお祈りしてたんじゃないですか。イエス様の素晴らしさに毎日3年間触れ続けて、彼はイエス様を信じていたのではないでしょうか。彼もここから約3年前には、私はイエス様を信じます、はい従います、あなたに命捧げますと心燃えるかのようにしてイエス様を信じて、イエス様の弟子として歩み出したのではないでしょうか。しかし彼はいつしかその歩みの中で、イエス様がなんだか自分の考えと合わない、イエス様がなんだか自分の思うようにしてくれない、イエス様を信じてるとは言っても別にもっと大切なものがある、イエス様よりも結局は自分が大切、結局は自分を優先しよう、そうやっていつしか彼はイエス様から目を離してしまっていた。いつしかイエス様に背を向けて、ついにはユダは銀貨30枚という偶像に心奪われて、イエス様を裏切ってしまったのでは ないでしょうか。さあいかがでしょうか。この受難週を迎えて、この受難週を過ごしていくときに、今一度私たちも自分自身の姿を確認してみましょう。祭司長や長老たちの姿、そしてまたこのイスカリオテユダの姿は自分の姿かもしれない。だって私の心の王座にはいつも気づいたら自分自身が座ってるなって。また私も確かになんか条件付きでイエス様を愛してるのに過ぎないなって、時に他の物事に心奪われてイエス様から目を離してしまって、イエス様に背を向けて自分勝手な方向に歩んでしまっているなって、私たちもそのように思わされることはあるでしょうか。ないならば幸いです。あるとしてもそれに気づくことができるならば幸いです。この彼らの姿は、ああ自分の姿である、確かに私もイエス様を裏切った、私はもうダメだ、いいえそれで終わりではないんですよね。だってイエス様は十字架上で、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださったお方です。またユダの裏切りの場面においてもイエス様の愛は変わることはありませんでした。その場面は同じマタイの26章の47節から書かれています。引用箇所の丸2番にマタイの26章47から50節を挙げています。この場面はゲッセマネの園と呼ばれる園、そこでイエス様は十字架を目前にして悲しみもだえながら祈りました。汗が血のしずくのようにこぼれ落ちるように、うめくように祈りました。そしてまたイエス様はここで弟子たちと話しておられました。その時この47節があった。じゃあこの47節ご一緒に読んでみましょう。はい。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。も祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。そうなんです。十二弟子の一人イエス様が、十二弟子の一人ユダが祭司長たちから差し向けられた大勢の群衆と一緒にやってきた。そしてイエス様への裏切りがどんどん進んでいくんです。それじゃ読める方は続けて48、49もご一緒に読んでみましょう。48、49も読みましょう。はい。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。そうなんです。なんとユダは愛と尊敬の印である口づけを持ってイエス様を裏切ったのでした。これまでの3年もの間、寝食ともにしてユダもきっとイエス様、私はあなたを愛してます、先生私はあなたを尊敬してます、そのように愛と尊敬を3年間告白していたのではないでしょうか。しかしこの時彼は他でもない、その愛と尊敬の印である口づけを持って最後の最後イエス様を裏切ったって言うんです。そんなユダに対してイエス様は何と話しかけられたでしょう。イエス様はユダを拒絶して彼を裁かれたでしょうか。それでは次の50節もご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。すごいですよね。イエス様はここでもユダを驚くべきことに友よって呼ばれたんです。友よ、何のために来たのですかって。イエス様だから何のために来たか全部知ってますよ。でもあえて友よ、何のために来たのかと、これは彼を裁く言葉じゃなくて最後まで彼に悔い改める機会を与える愛の言葉です。イエス様の関係を回復させるための招きの言葉だったのではないでしょうか。そしてイエス様は捕らえられて、ユダのために、弟子たちのために、群衆のために、そして私たち一人一人のために、私のために、十字架への道をまっすぐに歩み出されたのでした。さあ皆さん、この受難週を迎えて改めて私たちが思うのは、 イエス様よりもこれが大切、イエス様よりも自分が大切とイエス様に背を向けてしまうんじゃなくって、いつもイエス様を見上げて歩んでいきたい、イエス様を心の真ん中にいつもお迎えしたい、そのことではないでしょうか。聖書には精通していてもイエス様を受け入れることができなくて、心の王座には自分が座っていたいとイエス様を殺害しようと企てた祭司長や長老たち、また愛と尊敬を示しながらその印である口づけを持ってイエス様を裏切ったユダのためにイエス様は捕らえられて十字架にかかられました。ああ、その彼らの姿は、そのユダの姿は自分の姿だって、その十字架は他でもない私のためであると、この2018年にも告白できるならば幸いだと思います。そしてそれと同時に私たちは、それでも友よ、何のために来たのですかとおっしゃってくださるイエス様の愛の言葉、招きの言葉をいつも聞き取りたいと思います。最後の最後まで私たちを友と呼び、最後の最後まで深く交わってくださるイエス様を覚えて、私たちはイエス様だけを見上げて歩む幸いをこの受難週に再確認しながら歩んでいきたいと思います。そこで最後にマリアの姿を見るならばどうでしょう。マリアはこの時、普通なら誰も近寄らないようなサラートに侵された人の家にだって訪れるイエス様の愛に感動していたのではないでしょうか。これまで聞いてきたイエス様の御言葉によって、彼女は確かにイエス様を愛してたのではないでしょうか。一度は死んだ弟のラザラを生き返らせてくださったイエス様を心から愛して、そしてイエス様は神の子だと、救い主であると、私の救い主であると心から固く信じていたのではないでしょうか。だからこそ、そのイエス様が十字架にかかり今死のうとしている、イエス様に私が愛を示したい、イエス様のためならこの高価な交友だってもったいなくない、自分にできる限りのことを、そして今しかできないことを、一回しかできないことをイエス様にしたい、精一杯を持ってイエス様を愛そう、最後の最後までイエス様についていこう。イエス様がこの時マリアの行為に対して、彼女は立派なことをしてくれたと言った時、それは何も300万円という額が立派だっていうことではなくて、彼女のそのただイエス様を一途に愛する心を喜ばれたのではないでしょうか。イエス様の苦しみを共に味わい、そして主の愛に精一杯を持って応答するマリアの姿、いかがでしょう。私たちはもしかしたらそのような姿を以前よりもイメージしやすいのではないでしょうか。だって私たちはどれだけ多くの方々に祈られ支えられて今日まで歩んでくることができたでしょう。主の愛に応答して、どれだけ多くの方々が私たちにただ手をそっと差し伸べてくださったでしょう。毎年夏に来てくださるベックチームはどうでしょう。私は自分たちがアメリカに行くことになってなおさら感じました。この旅に出るって準備がどんなに大変なことか、そこで毎年払われているアメリカから日本に来る犠牲がどれほど大きいか、送り出してくださる方々はどれだけ祈ってくださっているのか。でも彼らはそんな大変さは微塵も感じさせずに、まるで台風のようなパワーあふれる大きな愛を持って、全てを自分たちで携えて、ただ私たちにそっと寄り添うために主の愛に応答して来てくださっています。今回私たちが代表して彼らに十分に感謝を伝えてこれるようにどうぞお祈りください。さあ、この年度末、1年を通して私たちはどんな経験をして、どんなことを教えられてここまで歩んできたでしょうか。それを思い返すときに、どのような気持ちで新年度を迎えることができるでしょうか。また今週は受難週です。受難週を迎え、そしてイースターを迎えるにあたって、自分自身の姿を再確認しながら歩んでいきましょう。私たちは祭司長や長老たち、そしてユダのようにではなくて、願わくはマリアのようにして、ただイエス様の愛に応答してまいりましょう。友よと呼んでくださるイエス様を見上げて、ただイエス様だけについていく、イエス様に私に対して立派なことをしてくれたと言っていただけるような、そのようなものとして私たちもいよいよ歩んでまいりたいと思います。それでは最後にもう一度今日の箇所10節をご一緒に読んでお祈りをいたしましょう。10節を読みましょう、はい、するとイエスはこれを知って彼らに言われた。 なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今から約2000年前のイエス様の十字架の出来事、そこに向かってまっすぐに歩まれるイエス様の姿を今日は確認しました。イエス様を取り巻く人々の姿に皆さんはどのようなことを感じ、またどのような応答へと導かれるでしょうか。もしかしたら自分の心の王座には自分が座っていたい、イエス様を心の中になんて迎え入れたくない、知らず知らずのうちにイエス様に背を向け自己中心になってしまいやすい、そんな祭司長や長老たちの庭に集まってこそこそ話しているその顔は自分の顔ではないでしょうか。またいつしかイエス様に出会った時のあの純粋な思い、イエス様に一生ついていくと告白したあの純粋な決意、しかしそれがいつしか薄れてしまって、イエス様が自分の思うようにしてくれないから、自分の願いと違うから、そんな理由で背を向けてしまいやすい、そんなユダの顔はもしかしたら自分の顔ではないでしょうか。この受難週を迎えた私たち、改めて自分に持てるものを惜しまずに、今しかできないことを一歩また一歩応答していったマリアのように、私たちもこの受難週、そして一旦に込められている主の大きな愛を覚えながら応答してまいりたいと思います。皆さんは何をイエス様にお捧げすることができるでしょうか。何をもって主の愛に応答することができるでしょうか。命をも惜しまずに捧げてくださったイエス様のその大きな愛が今私たちを包んでくださっています。その大きな愛に持てるものを捧げ、また心からイエス様を愛し、私たちもイエス様のもとへと駆けつけ、今しかできないそんな応答を今日ここからしてまいりましょう。そして新年度もこの教会から神様の愛がこの地にあふれ流れるように、私たちそれぞれが精一杯イエス様を愛し、隣人を愛し、主の教会を立て上げてまいりましょう。今日神様が皆さんに語りかけてくださったその招きの声が聞こえるならば、皆さんの心をノックしておられるイエス様のノックの音が聞こえるならば、今その扉を開けましょう。イエス様を心の真ん中にお迎えして、主と共に 歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、今年度の歩みをあなたが道を開き、川を設け、行き止まりと思える時にも、どうしたらいいのと迷う時も、あなたが先頭に立ち、私たちを今日まで生かし導いてくださいました。あなたの愛はなんと大きいことでしょうか。あなたは私たち一人一人を愛してくださって、私たち一人一人のために十字架にかかり罰を受け、私たちを救ってくださいました。いつしか私たちはそのあなたの愛を当たり前のように受け止め、時には無視し、あなたに背を向けて、あれが大切これが大切と追いかけてしまいやすいものです。しかし神様、今日受難週の始まりにあたり、私たちは再度確認しました。神様、私たちはあなたに愛されているものとして、私にあるものをあなたにお捧げします。神様、私たちをあなたの器として、欠けだらけでもひびだらけでも、そこからあなたの栄光をこぼれさせてください。あなたの栄光があふれ流れますように、私たちを通してあなたがこの地に御国を来たらせてください。神様、あなたの変わることのない大きな愛と恵みを覚えて、今一度感謝申し上げます。私たちにできること、あなたに一歩一歩まっすぐに従っていくこと、その小さな一歩がやがて大きな実を結ぶことを私たちは信じて感謝いたします。主よ、今日お一人お一人がここから踏み出すその一歩が限りない祝福へとつながりますように、新年度の歩みを祝福してください。今週からアメリカペルーに向かう17人をお守りください。その家族を祝福し、それがこの教会にとってもさらなる祝福の泉となりますようにお願いします。病の中にある方や、あなたの助けを必要としている一人一人に神様が触れてください。神様、あなたの愛があふれ流れますように、感謝を持ってこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。